全入門。この番組はラジオ日経で定期的に開催されている禅の世界を学ぶワークショップの模様を収録してお送りいたします。2017年12月6日に実施した今回のテーマは冬と春と修行と悟りと。それではこれからの時間、ゆったりした心持ちでお楽しみください。お話は曹洞宗総合研究センター専任研究員宇野禅智さんです。
これからお話しさせていただきます。曹洞宗総合研究センターの専任研究員をしております宇野禅智です。よろしくお願いいたします。初めての方もおられますので簡単に自己紹介しておきますと、曹洞宗というのは全国で1万5000お寺があって、その本部が港区芝にありまして、そこの研究員をしております。一般の方に禅の教えに親しんでもらう、どうすれば分かりやすく、また生活に生かしてもらえるかなみたいな感じのことを考えたり、こういった形でセミナーなどでお話をさせていただいたりしております。で、今日ですね、全入門の第15回ということで、ちょうど冬も冬の回ですので、冬の寒さとですね、待ち遠しい春の話を修行と悟りに例えてお話を聞いていただければなと思っております。で、ちなみに私は平成10年の3月から11年の3月まで福井県にあります大本山永平寺というところで修行をしてまいりました。やっぱ寒くてですね、冬はものすごく寒いところで、冬の修行道場の印象ってすごく強く残っている感じがします。暖房なんて言ってもですね、座禅堂の中は火鉢に小賀炭っていう小賀くずで作った炭があるんですね。あんまり普段馴染みないかもしれないんですけど、そういったものでちょっとした暖があるだけで、まあ寒い中での座禅修行でした。夏服冬服っていうのは特に規定はないんですけど、まあ冬にはちょっと厚めの着物着たりするんですけれども、衣でという作法があって、座禅をするときに仏様の手の形しますね。北海上院という手の形するんですが、これ普段春夏秋は外に出すんですけれども、冬のある時期は衣でという、今日から衣でですという期間があって、そうすると衣の中にこう入れて北海上院を組んでいいことになってるんですね。それがだいぶ違うっていう感じで、衣でになるのが待ち遠しいって、まあそのぐらい寒いってことですし、あと冬のちょうどですね2月ぐらいの時期、1月2月ぐらいの時期になると、回廊掃除といって朝のお粥を食べた後でお掃除の時間が来るんですね。で、雑巾がけをするんですけれども、この雑巾がけをする雑巾の水拭きなんですが、これ水はですね、実はちょっと生温かいお湯です。なんでかっていうと、前の晩に参拝の方が泊まったお風呂の残り湯で廊下を拭くもんですから、ちょっと ぬる温かい感じのお湯ではあるんですけれども、これ雑巾絞って床拭いていくと途端に手が凍えるんですけど、きつく絞るときちんと拭けるんですけど、みんな緩く絞りたがるんですよ。どうしてか分かります？分かります？ああ、ちょっと違いますね。滑るんです、濡れてた方が。なので、大変なんですよ、押すのが、雑巾押すのが大変なので、ちょっとゆるっと絞るとびちょびちょっとしてるとですね、ターッと滑るんですね。なので手を抜きたいときは緩く絞って拭いちゃうんですが、そうすると廊下が濡れてですね、凍って滑るっていうぐらいですね、よく絞れっていう、凍るからよく絞れって言われたのを思い出すんですけれども、そんな感じの冬の時期を過ごしました。で、また冬はお客さんもほとんど来ません。お客さんって言うと怒られますね。参拝の方もほとんど来なくて、ちなみにですね、人気のある時期は秋、紅葉の時期は人気ですね。一日数千人来てましたね。 お参りの方7000人とか8000人とか来てました。あとゴールデンウィークの時期ですね、ちょうどこう青葉がですね、ちょうどいい時期もやっぱり同じぐらい何千人とお参りの方来られるんですけれども、冬のそれこそ1月2月なんていうと1日10人とかですね、誰も来ないですね、寒くて道も悪いですしね、わざわざ好き好んでこんな時期来ないってことになるんですけども、なので逆に言うと集中してあまりこう騒々しくない中でじっと静かに修行ができたっていうことはあったように思います。あと冬のちょうど永平寺です、大本山永平寺ですと12月の1日から8日までの時期、2月の1日から8日までの時期っていうのが特に集中的に修行を行う期間になります。これ摂心という名前がついてまして、摂はいわゆる摂生の摂ですね、に心は心っていうんですけども、要は心を収める、拡散しないようにひとところに収めていくというような意味なんですけれども、要は座禅をして心を整えていこうというような時期ですね。ひたすら座禅をします。どのぐらい座禅をするかっていうとですね、40分の座禅を、多い日だと1日14回ですね、少ない日でも7回、初めの日と最後の日が少ないんですけど、中の日はほぼ14回程度の座禅をします。40分の座禅14回っていうのはどういう時間かっていうと、もうほとんど座禅です。朝起きてから、朝起きて布団をしまって顔を洗って、着替えて、あとはもう座禅ですね。お手洗いに行く間と、あとは40分の座禅が終わると足を休める、ゆっくり足を休めるためにゆっくり歩いて、気持ちは座禅のまんま、ゆっくり歩くという筋貧という作法があります。筋はお経の経ですね、緯度経度の経です。ですから縦糸ってことですね、まっすぐってことですね。気品は行くという字を書くんですけれども、要はまっすぐ歩いて足だけ休めましょうというのを10分やって、お手洗い行く人はお手洗い行って、行かない人はそのまままた座禅をするというのをひたすら繰り返します。ご飯を食べるのも座禅を組んで、朝のお勤めも座禅をしながら、もう本堂にも行かないで、とにかく座禅堂の中でひたすら座禅をしながら過ごす。お風呂も入りません、髪も剃りません、髭も剃りません。そうやって1週間を過ごすような期間があります。座禅は慣れてくると体と心がすごくリラックスする時間だっていうのが分かるんですけれども、慣れてないとですね結構きつくて、私は12月の摂心の時、まあそれにしても全部は実は座れなくて、何らかの当番が回ってきて、例えばお給仕の当番が回ってきたりですとか、あと最低限の永平寺の中のいろんなものを回さなくちゃいけない当番が回ってきますので、その間は座禅をしないんですけど、それでもまあ、全体の4分の3ぐらいは座ることになります。まあ随分きつかった記憶があります。でただ2月の座禅の時にはもうほとんど1年経ってましたし、摂心も2回目だっていうことがあって、ある程度こう体が覚えてきたところがあって、比較的集中してリラックスして座れたかなというような感じの時期ではありました。でこれいつも平日というか普段の日は朝座禅が1回、40分の座禅1回、夜が2回っていうのが大体の流れです。本当は4時の座禅といって4つの時間ですね、4つの時間、それは早朝、午前、午後、夜ということで、4回座禅をするのが基本的な本当の形なんですが、午前中の時間、午後の時間というのは例えば草むしりをしたりみたいなこともいろいろやりますので、座禅しない、あとはお勉強をしたりですね、座禅の代わりにっていうことがあるんですけど、朝と夜は必ず座禅をしてるんですけれども、そういった形で本当に、それが馴染んできてですね、2月の時期を迎えて、で、そうですね、私神秘体験というわけじゃないんですけれども、座禅をしていて特別な感覚になったのがこの2月の摂心の時でした。っていうのは、まあもう60中か70中ぐらい座った後半に差し掛かった時だったんですけれども、 自分が座禅をしていったらですね、同じ座禅堂で私の父、まあ、師匠ですけれどもが、はい、昭和40何年に永平寺で修行してましたので、ああ父もこうやってこの修行道場でもしかしたら同じ場所で座禅をしたのかもしれないなって思ったんですね。そう思いながら座禅をしてましたら、隣で師匠が座ってるような感覚になりました。リアルに座ってるのは私の同期生が座ってるわけですけれども、で私の父は山形の実家にいるのはリアルにはわかるんですけれども、あここで私の父も師匠も座禅してたんだなと思った時に、なんかこう一緒に座禅をしているような感覚になったんですね。でそうしましたら、道元禅師もここで座禅してたんだなと思ったんですね。そうしましたら師匠の隣で道元禅師が座禅をしているような感覚になりました。まあそうしたって、何度も焼けてる建物で、建物自体は明治期の建物でしたし、その場所も永平寺の場所って若干動いてますから同じ場所ではないんですけれども、師匠の隣に道元禅師が座っていて、その隣にだるまさんが座っていて、その隣にお釈迦様が座っている、そういうこう特別な感覚になった時に涙が止まらなくなりまして、座禅ってありがたいなって思ったですね。あ、座禅をするってこういうことなんだなって思ったんですね。時間も空間も超えてお釈迦様と同じこと、だるまさんと同じこと、道元禅師と同じこと、慶山禅師と同じこと、自分の師匠と同じことをここでやっているんだな、あ全部座禅でつながるんだなと思った時に、あすごいな、座禅ってすごいなっていうふうに思ったですね。そんなのも普段の座禅、40分の座禅だと気づかないことなんですけれども、時間をかけてじっくり座禅と向き合う時間があって、ようやく感じられたことなんだろうなというふうに思っています。ですからこの後椅子座禅をしますけれども、皆さんも全国の修行僧とですね、おそらくこの時間から座ると同じ時間ぐらいに座ってるかもしれないですし、時間と空間を超えていろんな人と同じような心持ちで同じような姿勢でですね、座禅をしているっていうことを、そこでつながれる何かっていうのも感じられたら素敵だなと思います。さて、今日冬なので冬の話っていうことを言ったんですけれども、実はですね、禅の世界の中では雪とか冬というものを特別なものとして例えたりすることがあります。そして春の感覚ですねを特別な感覚で例えたりすることがあって、今日いくつかご紹介したい禅の句があるんですけれども、まず初めにこんなのを紹介しておきましょう。梅は寒苦を経て成功を発す。梅の花というものがあるけれども、梅の花は寒苦、寒い冬を経て初めて春になって清らかな香りを発することができるんだ、そんな感じの言葉なんですね。でこれ、まあ、科学的に言えばですね、春夏っていうんですけども、私実は大学理系だったもんですから こっちが専門なんですけれども、梅の花も桜の花もそうですけども、暖かいとこに置いただけじゃ花が咲かないんですよね。一回枝を寒いところに入れて、そこから暖かいところに出すと花って咲くんですね。なので逆に言うと、秋のある段階で一回冷蔵庫に入れてですね、でこれ冷蔵庫から例えばお正月なんかに暖かいところに出したりすると咲いちゃったりするんですね、春にならなくても。逆に言うと寒いところに一回入れないとスイッチが入らない、ホルモンの関係らしいですけれども、で咲かないっていうことがあるんですけれども、これ 禅の世界では、まあ、そういう科学的なところの話ではないんですけれども、関苦というのをいわゆる厳しい修行ですね、厳しい修行のようなものに例える。そして、梅が咲くというのを自分が悟りを開くみたいなものに例えるんですね。なので、厳しい修行、関苦に例えられるような厳しい修行というものを経て初めて、穏やかな悟りの世界へと達することができるんだ、なんていうふうに捉えたりするわけです。また逆にというか別の言い方で言うと、迷いや苦しみがある私たちのこの生きている世界というところから穏やかで幸せな世界や状態に行くと考えたときに、今感じている体験している苦しみや悲しみも無駄ではないよみたいな感じでですね、この前後が紹介されたりします。厳しい冬を経て豊かで暖かな春がやってくる、だからそれを目指してこの厳しい冬を乗り切っていこうみたいな、そんな感じの見え方になるわけですね。私のことで言いますと、私は3月丸1年で大本山永平寺からこの世界、普通の世界にですね、シャバ世界っていうんですけどもに帰ってくることを決めてましたので、私にしてみればこの接心と寒い冬を乗り越えると、家族と友人と恋人が待ってる社会に帰れるみたいな、非常に俗的なですね、俗的な感じで私にとってはこの冬を乗り切ればっていう感じではあったんですが、もうちょっと真面目にというか迷いの世界と悟りの世界みたいな形でこの前後捉えられているんだということがあります。こんなふうに思っていくとですね、今苦しんだり悩んでしていることも無駄ではないな、ちょっと励みになるかなというところはあるんですね。ただここでもう一つ考えていきたいことがあってですね、じゃあ私たちにとって穏やかで幸せな世界っていつになったらやってくるんだろうかっていうことなんですね。何の苦しみも何の迷いもないような世界がいつかやってくるはずで、今すごく苦しかったり辛かったり、もしくはほぼほぼ苦しかったり辛かったり、してるようなですね、世界に生きていって、これを乗り越えた時にじゃあ来るであろう安らぎの世界ってどういう世界なんだろうかってちょっと想像してほしいんですね。でこれありそうですか？絵には描けるんです。なんとなく絵には描けるそうな気がするんですけれども、今まで生きていてですね、悩みや苦しみがなかったタイミングってないですよね。この先あるんでしょうかね。いつか来るんですかね。関苦を経ればいつかそういう世界、そういう時間がやってくるのかっていうと、どうやらなさそうだな的な感じがしますよね。というのもまた事実だと思うんですね。じゃあ私たちは何をどう目指して生きていけばいいのかっていうことになるんですけれども、この梅は関空を経て成功を発すっていう禅の言葉もとっても素敵な言葉なんですけれども、もっとですね、私が大好きな禅の言葉がありまして、それを今日は2つ目に紹介したいと思っています。この禅語は道元禅師、今から800年前に大本山永平寺を開かれた道元禅師のお師匠様である如上禅師という方が好まれた禅の言葉なんですが、摂理の媒化ただ一思という言葉です。摂理、雪、一面の銀世界ってことですね。雪が降り積もる一面の銀世界、そんな中で梅の花が 一枝ある、そんな感じの言葉なんですが、あたり一面の銀世界の中で梅の木が枝を伸ばしていて、で降りしきる雪が積もるその枝の先に一輪の梅の花が咲いていて、それがわずかに香りを放っている、そんな感じなんですね。春になったら梅が咲くっていうのが普通ですね。なんですが、雪の中に咲く梅の花っていうものをイメージして、それを言葉にしているというのがこの前後なんですね。で、これ思い浮かべていただきたいんですね。思い浮かべていただきたいんです。雪が一面に降る中に、降りしきる雪の中でもう梅の花が咲いているんですよね。暖かくなって梅が咲く、暖かく穏やかになったら梅が咲く、そしてこの冬を乗り切ればいつか暖かく穏やかな日がやってくる、その時に梅の花を咲かそうというのが私たちの普通の感覚だと思うんですけれども、そうは言わないんですね。いてつく寒さの中の一面の銀世界、雪の中でも花は咲かせることができるんだよって言うんですね。これ雪というものが、いわゆる先ほどの寒苦と呼ばれる、それは私たちが生活している迷いや苦しみの世界、迷いの尽きない世界のことを表しているとしたときに、これが全部消えて初めて私たちが自分らしい花を咲かせられるのではなくて、今この迷いや苦しみの世界の中でも自分自身の花を咲かせることができるじゃないかと励ましてくれているように、私はこの前後を見ていると思います。ちなみに、あ、そうそう、花っていうと私たち桜ですね。なんとなく桜のイメージが強いと思うんですけど、この当時は桜より梅が花の代表なんですね。で、ちなみにですね、これ私も最近専門の研究者に教えてもらってびっくりして、かつとても嬉しかったことがあるんですけれども、ここでいう梅って紅梅だと思います？白梅だと思います？どうです？普通に考えれば紅梅ですよね。雪の中で赤い梅の花がパッと一年入ったら咲いたらいいですね。これは絵になりますね。絵になりますね。こんな真っ白な中でも赤い梅の花がパッと咲かせられるんだっていう、なんか元気が出ますね。なんですが、これ白梅らしいです。どうやら真っ白な銀世界の中に白梅が咲くんですよ。どうです、この感じ。ですよね、その方がいい。なんかね、深い綺麗さがある清々とした感じ、そして何でしょう、迷いというもの、苦しみというものの色と、そこで咲く悟りというものの花の色が一緒なんですね。一緒なんですよ、この感じの、なんていうんですかね、なるほどな感っていうんですかね。対比させると、段階的に対比させるとですよ、これ読み方の問題もあるんでしょう。私の受け取り方で言えば、真っ白な寒い雪が全部なくなって春になると真っ赤な梅が咲くっていうのが一番初めですね。で、真っ白な雪の中、寒い中でも真っ赤な花が咲かせられるんだっていうのが次ですね。実は修行と悟りの関係、そして迷いと悟りの関係っていうのは、真っ白なそして寒い雪の中に白い花が咲く感じなんですね。 とっても素敵だなと思って私は受け止めています。じゃあちょっと先に進めますけれども、じゃあ悟りの花ってどこでどうやって咲くんだろうかっていうことなんですね。イメージはできました。今のでイメージはできたと思うんですね。必ずしも自分自身 にベストな環境と状態がやってきて初めて自分が安らぎを得られるっていうんじゃないっていうですね、悟りっていうのは自分自身がこの生き方でいいんだって自分の中で腹落ちすることですし、そこに迷いがなくなるってことですね。この生き方でいいんだって迷いがなくなるってことなんですけれども、それが何でしょうね、作られた用意されたベストコンディションの中で初めて得られるものではなくて、今私たちが生きている迷いや苦しみの世界の中でも得られることができるんだっていうイメージができてきましたね。情景的なイメージができてきたと思うんですね。じゃあこのイメージはどうやって実現していくのかっていうことなんです。次は何をどうすれば私たちは迷いの中で、迷いや悩みや苦しみの中でも悟りの花を咲かせることができるのかっていうことなんですね。で、それに対する一つの大きな答えがレジュメにも載せてありますけれども、曹洞宗が大事にしている殊勝義というお経の中にヒントになるお話が出てきます。ちょっと読んでいきますね。菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり、たとえ在家にもあれ、たとえ出家にもあれ、あるいは天上にもあれ、あるいは人間にもあれ、苦にありというとも楽にありというとも、早く地味得度先度他の心を起こすべし。その形癒しというとも、この心を起こせばすでに一切衆生の同志なり、たとえ七歳の女流なりとも、すなわち四種の同志なり、衆生の自負なり、何にを論ずることなかれ、これ仏道極妙の法則なり。ちょっと意味を取っていきますけれども、菩提心を起こすというはというのは、菩提心というのはいわゆるお悟りを求める心を起こすということです。お悟りを求める心というのは、自分自身がこの生き方でいいんだ、私にとってこの生き方は幸せな生き方なんだ、そして私は今充実し幸せな時間を過ごしてるんだと心底納得できるということです。それが悟るということです。その心を起こすのであればということです。次のところ、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなりときます。自分が安らかさを得る前に、周りにいるたくさんの人々が安らかであると願って、そのために行動すべきであるっていうんですね。たとえ出家にもあれ、たとえ、ごめんなさい、たとえ在家にもあれ、たとえ出家にもあれ、あるいは天上にもあれ、あるいは人間にもあれ。在家というのはいわゆる何でしょうね、一般の皆さんと同じですね。出家というのはお坊さんになるということです。ですからお坊さんであろうがそうでなかろうがということです。そして天上にもあれ、人間にもあれ。天上というのはですね、いわゆる何でも欲しいものが手に入るようなですね、物質的に恵まれたような あんまり悩みとか憂いとかないような世界にいるというようなイメージです。あるいは人間にもあれ、人間というのは私たちと同じで、嬉しいこと楽しいこともあるけれども、苦しいこと辛いこともあるような世界ということです。そして苦にありというとも楽にありというとも、早く自味得度先度他の心を起こすべし、自分が今苦しい状況にあろうが、今安楽な楽しかったり、楽だったり安らかだったりする状況にあろうが、どちらでもということです。早く自味得度先度他の心を起こすべし。自味得度先度他というのは自分ということですね。未得度、未は未だという字ですね。得度というのは悟りを得るということですね。で、先度他、先というのは先にということです。度というのはお悟りを得させるということです。そして他ですから、自味得度先度他というのを通して意味を取っていくと、自分が楽になろう、自分が幸せになろう、自分が悟りを開こうということよりも先に誰かを楽にしてあげよう、幸せにしてあげようということを願う心を起こすべきだっていうんですね。これ何してるとき一番幸せですかっていう問いなんです。結局のところ、私たちにとって何をしてるときが一番幸せで、どんな人生を歩むのが自分にとって一番納得できる人生になる、なり得ると思うのかっていうことなんですね。で、いろんな価値観があると思うんです。自分が儲かって美味しいもの食べてですね、でみんなから尊敬されて、で法律の範囲内だったらそこそこ悪いことしても大丈夫で、自分が儲かればいいやっていう、それが私にとって幸せなんだという価値観もあるでしょうね。あるでしょう。でもそうではないっていうんですね。私にとっての幸せというのは、私だけが幸せになろう、私が先に幸せになろうと思っても手に入らないよっていう言い方です。むしろ自分が自分の力で、もしくは他人の何かを奪ってでも幸せになろうなんて考えるよりも、誰かの幸せを願って誰かの幸せのために生きていられることが自分にとって本当の幸せに近いんじゃないでしょうかという問いかけです。提案です。提案。どうでしょうね、これ。で、前回お話ししてるんですけれども、道徳と宗教っていうのは決定的に違います。ちょっとだけおさらいをしてきますが、道徳というのは社会がうまく回る。どうすれば社会のみんなが仲良くバランスよく成り立っていくのかってことを考えるのが道徳です。だから社会のによって基準が変わったりルールが変わったりします。同じ国の中でも時代が変われば道徳の基準変わりますね。同じ時代でも国が変われば、地域が変われば、文化が変われば道徳の基準変わりますね。なんですけれども、仏教とか禅が大事にするのは、その社会の中でどうあるべきか、善良な市民としてどうあるべきかという基準ではないんですね。私にとってです。私にとってどういう人生が幸せな人生だと思うのかってことなんですね。そうしたときに、今日一日生活をしてきてよかったなと思えること、こんな自分が素敵だなと思えたり、あ、今日一日充実していたな、よかったなって思えること、ここ1年間で自分は生きててよかったな、この生き方で間違いないな、この生き方をしてる自分が好きだなとかですね、この生き方ができる自分は満足だっ って心底思える方向ですね、方向。実は私たちは誰かに何かをしてもらうよりも誰かに何かをしてあげることの方が幸せを感じられるんじゃないかってことなんですね。で、自分一人では幸せになれない。もっと言うとですね、誰かがいてくれて、その誰かが幸せになることでしか自分が幸せになれない人のことを菩薩って言うんですね。地蔵菩薩とか観音菩薩とかみんなそうなんですけれども、もう目の前に困ってる人、苦しんでる人がいたらほっとけないんですね。その人を助けるのが自分にとって幸せだからです。じゃあ私にとって幸せって何ですか、あなたにとって幸せって何ですかっていう問いかけだと思ってください。これ取り方間違えると、お坊さんが何となく道徳的な説教をしているように聞こえると思うんですね。あなた一人が幸せになることを考えたらダメですよ、あなたは誰かのために何かをしてあげるべきだ、してあげなさいってなるんですね。取っちゃうと、いやいやな感じになりますね。本当はしたくないけど、いやいややっても全然幸せじゃないですね。でもいろんな事柄を今まで経験して、いろんな事柄の中で自分が幸せだと思える瞬間ってどういう瞬間だったんだろうかって思った時に、誰かにありがとうって言ってもらえた瞬間、あなたがいてくれてよかったって言われた瞬間、あなたのおかげで助けられたよって言われた瞬間ありますね。その瞬間が自分にとって心地いいものだっていうことが分かっていれば、案外と幸せになるのは簡単なんですね。私たち実はバイアスがかかってます。資本主義社会の中でですね、自分が儲かったり自分が出世したりすることが正しくて楽しくて嬉しくいいことだっていうバイアスがかかってるんですね。思い込んでるんです、実は。だから他人を押しのけてだって自分が出世した方が幸せだと思い込んでるんですけれども、この思い込みから一回離れる時間で実は必要で、リセットする時間、それが座禅の時間です。座禅をして日常の関係や日常の思考回路から自分を解放することができた時に、私って何のために生きてるんだろう、私にとって幸せって何なんだろうっていうことを立ち止まってもう一回考える時間とチャンスがあるんですね。ですから座禅をすると優しくなるって書いてあるんですけど、お経の本に。これは魔法でも何でもなくて、日常の自分の欲望とかですね、関係性、普段の関係性から離れることで、実は自分の中にある豊かな優しさ、菩薩の心みたいなものに自分自身が気づける時間だっていうことだと思うんですね。今の時期、まだよ、全然関係ない話なんですけど、今の時期募金が多いですね。募金があちこちで歳末の募金ってやってるんですけど、あれ入れます？入れました。はい。あれ入れると気持ちいいですよね。ちょっと惜しいんですけど入れると気持ちいいですね。で、私もあれ入れます、入れます。で、この前船橋の駅前に用事があって行きましたら、ボーイスカウトの子供たちがあちこちでですね、歳末助け合い募金やってます、よろしくお願いしますって言ってるんですね。で、私お坊さんの格好してるときは必ず入れることに決めてまして普段着のときはなるべく入れるようにしてるんですが、お坊さんの格好してるときは必ず入れることに決めてます。理由はお坊さんが素通りしたって言われたくないからです。で、募金箱持ってる子が3人いたら 3人に入れたいなと思って入れます。それはお坊さんが隣の子には入れてくれたけど僕には入れてくれなかったって思われたくないからですけども、であんまり少ないのもどうかなと思いまして、100円とかに決めてる、100円とかに決めてるんですけど入れます。そうするとですね、しばらく歩くとあれちょっと離れたところでまたやったりするんですよねでもあっちで入れてきたからあっちで入れてきたのでって言い訳するのも変なので、あれやっぱりまた入れるんですね。で東口で入れて通り抜けて西口に行くとまたいたりしますから、また入れるんです。あの小銭だからたくさん持ってもう15枚とか持って歩きますこの時期は。で足りなくなったらコンビニで両替してですね、必ず入れるようにしてるんですけど、これあの何ですかね、例えばその新橋で、あ新橋じゃない、船橋でですね、そうやって、1000円以上募金したんですけども、このお金があれば私は何でしょうね、美味しい特別美味しいランチが食べられたかもしれないですね。夜ご飯だって結構いいのが食べられる金額ですね。目つぶって素通りすればですよ。でもどう、まあ、で、まあ見栄もありますよ。見栄も あっていいと思うんですけど、あのお坊さん入れないのかっこ悪いよねって思って入れてる部分はありますから。でもこの子たちはバイト代ももらわずですね、朝から晩まで誰かのために時間を使ってるんですね。どっか遊びに行けば好きなことやってられる、家でゲームしてたっていいわけですよ、図書館で本読んでたっていいわけですよ。でも彼らは、彼女らは、まあ親に言われたか先生に言われたかかもしれないけれども、でも頑張って朝から自分の見たことのない人のために募金をしてますね。でそこに私が行って100円を入れる、なんか嬉しいですね。自分が入れられる自分が嬉しいですね。皆さんも真似してくださいね、もしよろしければ、よろしければ100円ずつ入れてあげてくださいよ。10円ずつでもいいけど。でそこでここで目をつむって1000円を、もしくは回避してですね、駅の周りを回避して目的地に行けばですね、会わずに済むっていうのはあるんですが、そうせずに結果1000円を見ず知らずの人のために募金できた自分って好きですね。かっこいいなと思いますね。自分で素敵だなと思いますね。そして自分で、1000円おいしいもの食べるよりもずっと豊かな時間ですね、自分が働いて得た収入を自分の味覚を満たすために使うよりもずっとなんか豊かな使い方だなと思いましたね。そしてありがとうございますって言って受け取ってくれる子たちの笑顔がとっても素敵です。ありがとうったって彼らそこから何ももらわないですからね。もらったお金を彼らはまた見ず知らずの人に渡すわけですね。そうやってリレーしていくわけですね。といったときに、こっからが重要なんですよ。こっから今日の一番重要な話します。この募金って誰のための募金ってことなんですよ。最後に受け取る人のための募金っていうのは社会の中ではそうなんです。で、お金の流れ的には最後にもらう人のための募金なんです。そのためにみんながリレーしてるんですけれども、でもこの一連の募金の中で幸せになっていってる人っていうのは、ありがとうって最後にもらってくれる人の力を借りて募金をしている子どもたちが一日を自分の好きなことじゃなくて誰かのために自分の一日の時間を使えるということが成立しているっていうこと。そして私自身が自分のためにお金を使うんじゃなくて、 誰かのために使える私になれている。だからこれ実はこの一連の募金っていうのは私のためであるし、その子たちのためにあるっていうのが禅とか仏教の考え方なんですね。私たちが何によって幸せになっていくと考えるのか。で、今日これ強要しませんので、自分で考えてみたらいいと思います。で、とりあえずヒントです。ヒントと提案です。明日から募金が始まりそうな時期には小銭をいっぱい持って歩きましょう。会った子供たちに募金を入れてあげましょう。その時どんな気持ちになるか、会っちゃったって思わないでですね、会っちゃった、またいたって思わないでですね、お、またいたなってこう思えるようになると思うんですね。で、重要なのはこれ、誰しもが菩薩になる力を持っているって仏教では考えるってことです。慣れる人と慣れない人がいるんじゃないんですよ。みんな基本的に人のためになれることをやることが幸せだっていう力を持ってるって考えます。それが曇ったり見えなくなってるか、ちゃんと見えてるかの違いだけなんですね。だから心の奥底を自分の中で探っていった時に、自分にとって何が幸せなのかっていうことをもう一度考える、そんな機会になればいいなと思います。さて、そんなことで今日のお話、冬と春と修行と悟りとということでのお話でしたけれども、最後に、まあ、季節の話をしたので、最後にもう一つだけ、和歌を紹介しておきますと、道元禅師が読まれた和歌の中にこんなのがあります。春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけ。春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。ご存知の方もおられると思います。これは川端康成がノーベル文学賞を取った時に、した記念講演、受賞記念講演、美しい日本の私というタイトルでの講演の中で、日本の四季の美しさを彼が紹介したことで世界的に有名になった句ですけれども、ここには本来の面目という題名がついています。本来の面目、まあ句の意味を言っていけばですね、春は花が咲いてるな、花が咲いて綺麗だなっていうことです。夏はホトトギスが鳴いてて心地いいな、秋は月が綺麗だな、冬は雪が寒さの中で冴えているなっていう、そんな感じの句なんですね。まあ、そのまんまってばまんまですね。まんまってばまんまなんですけど、これ本来の面目ってどういうことかっていうと、本来はいわゆる本当の姿ですね。面目っていうのは面目役女の面目です。だから物事の本当のありようっていう意味です。物事の本当のありよう、春夏秋冬、一番好きな季節どれですかって言った時に、好きな季節ってあると思うんですけど、でもどれが本当の姿ですかって言われたらですね、本当の姿っていうのはないですね。春は春ですから、夏は夏ですね、秋は秋、冬は冬で、また春が来るわけですね。どれかが本当で、どれかが仮の姿、どれかが途中経過で、どれかがゴールっていうんじゃないわけですね。そう考えていくと、春は春なりにですよ、夏は夏なりに、秋は秋なりに、冬は冬なりに、そこに自分の居場所があって、自分の姿があるって捉えることができてきますね。 さあ皆さんは今春ですか、夏ですか、秋ですか、冬ですか、どの辺ですかね。何の話してんのって感じですか年のことですかとかね、あと気分のことですかとか、あとは、置かれてる状況ですかとかですね、いろいろあるかもしれないですね。これ春だなって思う人は春なりの自分の姿があっていいですね。今真冬ですっていう人もいるかもしれない。でも春待たなくてもいいんですね。冬は冬なりに、冬なりですよ。だって春のために冬あるわけじゃないんですからね。春待ってから花咲かせようってんじゃなくていいじゃないですか。じゃあさっきの募金の話に行きますけど、お金持ってたら持ってたなりに募金すればいいじゃないですかたくさん持ってないときは持ってないなりにすればいいじゃないですか、それなりにってやつですね。それが苦にありというとも楽にありというともっていうんですよ。どんな時だってできるでしょ、できるなりに、できるなりに人のために役に立ったらそれは幸せなことだよ。持ってない人にも平等なんです。だから持ってる人しかできないことっていうんじゃないんです。どんな人にも平等なんです。できることをできるようにやれたら幸せだね、幸せだと思いませんかって言ってるんですね。で後半部分ちょっと読んどきますね。その形癒しというとも、この心を起こせばすでに一切衆生の同士なり、たとえ七歳の女流なりとも、すなわち四種の同士なり、衆生の自負なり、何を論ずることなかれ、これ仏道極妙の法則なりっていうんですけれども、どんな、まあ、顔形した人であろうともって言えばいいですかね、この人のためになることが自分にとって幸せなんだっていうことに気づいてそれを行える人はすでに一切衆生の同士なりっていうんですね。同士っていうのはいわゆる導き手ってことですよ。でたとえ七歳の女流なりともっていうんですけれども、7歳の女の子であっても全ての人の導き手だっていうんですね。衆生の自負、生きとし生けるものの慈しみの父だっていうんですね。何を論ずることなかれ、男とか女とかってそんなこと気にしなくていいんだ、これが仏道を目指す人間の大事な法則なんだっていうんですね。これこのお経が編纂されたのは明治の時代なんですけれども、明治期って言ったらそれこそ家父長制の時代ですね。女子供はなんていう言い方が当たり前に、今みたいな人権感覚じゃないような時代ですよ。でも自民とこど先度たお先にどうぞっていう感じですか。あなたが幸せになることは私の幸せだっていうことが分かってできてる人は、7歳の女の子、まあ、数え年でしょうからね、今で言うと小学校に入る前の子供でも、もうみんなを救っていけるような大いなる導き手になれるんだ、そんな感じなんですね。もっと言うと7歳の子供でもやれることしか話題にしてないってことです。じゃあ私たちが大人としてですね、どんなことをどんなふうに考えていくことが自分にとって幸せだと思うのかっていうこと、もう一度考え直すきっかけに、今日のお話をしていただけたらいいなと思います。別にあれですよ、強制してないですよ。それなりのそれぞれの自分の幸せ感というものの確認のし直しがしていただければいいなと思います。さて、今日はですね、このあと伊勢座禅をしますけども、伊勢座禅の後で写経しますが、写経は 死生癌です。これ前回と同じなんですけれども、今日の内容はやっぱり死生癌でもう一回やりたいなと思って、持ってきました。衆生無変性癌度、煩悩無尽性癌断、訪問無料性癌学、仏道無常性癌長、死生癌4つの広い願いと誓いというような意味なんですけれども、1行目は世の中には私が助けられる人がたくさんいる、その人を少しでも助けていけるように誓い願います。次の行は私の心の迷いというのは尽きることがないけれども、少しでもそれが立っていけるように願って誓います。3行目私が学ばなければならない知恵は計り知れないぐらい多いけれども、少しでもそれを学んでいけるよう誓って願います。最後の行、私の自己完成はこの上これで終わりだというものではなく、上が限りなくあるけれども、少しでもそこに近づけるように頑張っていきます。そんな感じの意味なんですね。でですね、どうしてこれを私が取り上げているのかっていうとですね、誰かの助けになることは大事なのは結果ではなくて願いだと思うんですね。幸せの所在っていうのは結果ではなくて願いだって思います。強く思います。結果どれだけの人をどれだけ救っていけるのか、それによって自分が、これだけ救えたからこれだけ満足っていうようなもんでは実はないはずなんですね。誰かの役に立てることが自分にとって幸せだ、それを自分が請願として誓って願えることそのものが実は私にとって非常に大きな意味があるんだ。それを菩薩の請願という形で、仏教とか禅が大事にしてきたんだということをもう一度一緒に受け止めていきたいなと思って、今日は改めて死生癌の写経ということで進めていきたいと思います。
いかがでしたでしょうか。この後当日のワークショップでは椅子座禅写経を実施しています。椅子座禅写経の仕方については前回放送のオンデマンドをお聞きください。さてラジオ日経のある東京虎ノ門のスタジオでは禅の世界を学ぶワークショップを定期的に実施しています。詳しくはラジオ日経禅入門で検索してホームページをご覧ください。禅入門、次回は3月の放送予定です。お楽しみに。